こんにちは。ただいま商店街の時間です。この番組は横浜中区の商店街にスポットを当て、魅力的なお店や街の様子をお伝えする地域密着情報番組です。お得情報も盛りだくさんですよ。また番組中にリポーターのおすすめプレゼントの発表もあります。13時30分までお聞き逃しなく。今日スタジオからは前回お休みをいただきましたが今日復活です、マリン FM の平野クラゲ、そして、リポーターは小野っちこと小野さんです。それでは早速つないでみましょう。小野っち。
はい、小野っちです。
はい、
平野さん復活おめでとうございます。
はい、
今日はですね、私館内のね桜通り振興会に来ておりまして、場所がね、JR の関内駅からね、北口のすぐそば、駅を背にして右側のね、通りにある商店街でしてね、名前の通り、八重桜の名所として知られる、関内桜通りにある商店街です。
はい、
でね、今日ね、ちょっと天気ね、午前中曇ってたんですけど、さっき私ね、こう撮ってくるときはね、晴れ間も若干こう見えながら、なんだかね、こう、お昼、気温もね、見てみると2桁台でね、ちょっとだけこう、暖かさも感じるような天気でした。
いいですね。
ね、先ほどまでこうお昼休みっていうこともあってね、人通りもね、こうお勤めの方なのかね、いっぱいいらっしゃいましたね。
うんうん、
はい。ここからね、午後はね、雲もこうね、少なくなって晴れ間も見えてくると思うんで、商店街のお買い物日和な一日となってますので、はい、ぜひ皆さん今日は館内桜通り足を運んでみてはいかがかなと思います。
はい。
はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ今日は館内桜通り振興会ということで、 JR 館内駅北口のすぐそば、JR 館内駅を背にして右側にある通りに面した商店街となっています。八重桜の名所としてもすごく有名でして、あの本当春の時期、あのちょっと歩くだけですごくビビッドなピンクがね、目に入ってくると心が明るくなるんですよね。そんな、桜がたくさんある館内桜通り振興会から今日はお送りします。館内フード&ハイカラフェスタでも、マリン FM お世話になっていますね、そして有名な天ぷらの天吉さんのある商店街でもあります。さあ今日は一体どんなリポートになるんでしょうか。本日のただいま商店街は館内桜通り振興会からお送りします。さあそれではおのっち呼んでみましょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、リポートお願いします。
それではね、はい、早速ですが本日のリポート先どこかと言いますと、先ほどねお話ししました館内桜通り振興会、こちらのね、あの副会長でもあり、地域食堂桜ホームレストランなどを運営する、山口美奈子さんと、同じくこう事務局で株式会社ピクニックルームの施設長をやられております後藤清子さんにお話を伺いたいと思います。まずはね、ちょっと最初後藤さんの方からお話聞きたいと思うんですが、後藤さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
早速なんですけれど、まずはこの館内桜通り振興会、こちらの、ね、会についてお伺いしたいんですけれども、まずはこのどのような商店街になるんでしょうかね。
はい。館内桜通り振興会は、まあ、先ほどご紹介もいただきました通り、八重桜、まあ、八重桜以外にもね、実は結構いろんな種類の桜が植わっている通りなんですけれども、まあ、その中でもですね、横浜文化賞を受賞されているステンドグラス作家の平山武雄さんによる桜をイメージしたステンドグラス作品が使用されている、まあ、伝統がですね、設置されてまして、それがシンボルとなっています。定期的に館内テラスというですね、道路を使ったイベントを開催しておりまして、子ども向けのワークショップですね、プレイパーク的なあのイベントだったり、あとクリエイターや飲食店の出店をですね、あの館内、まちづくり振興会の方々と共同的に開催するあのフード&ハイカラフェスタ等も行っております。
なるほど。今このお話の中にあったんですけど、館内テラスというイベントなどもあるっていうのも聞いたんですけれども、
はい、
こういったイベントっていうのは道路でやられたりしてるんですか？
そうですね、残念ながら大きなホールがとかあまりない地域ですし、あとここ最近ではですね、住民の方も増えてますので、そういったあの方々も安心して あの道路で、あの街をちょっと探索できるような形になるといいなと思いまして作っております。
素敵ですね。そしてこの関西通り振興会、店舗っていうのはどうして店舗の方がこういらっしゃるんですか？
はい、先ほどもね、お名前挙げていただきましたけれども、天吉さんとをはじめとしたその和の名店ですね。天吉さん、それから利休庵さんとか、あともう一つ、あの天ぷら屋の天富さんとかですね、あと昔からのその洋の名店ですね、あのプラムさんとかですね、あの、あと2017年に閉店、残念ながら閉店してしまいましたが、あの副会長山口のあの、山田ホームレストランも、ございますし、あの、昔ながらのお店がありましたし、あと、まあ、現会長は、あの、秋山眼科医の秋山修一先生に、はい、院長に、あの、勤めていただくのと、それから、あの、ギタリストの、まあ、亡くなられてしまいましたけど、寺内武さんも、会のメンバーとして、あの、小初期は、はい、早々期は携わっていただいてたのもありまして、結構あの歴史は深い、はい、
そうですね、
あの、会員に加入者になっております。
広くいです。いろいろな、本当有名な方と、はい。そしてちょっと山口さんにもお聞きしたいんですけれども、この今ちょうどね、後藤さんもいろんな歴史があるというのをちょっとお伺いしましたが、どうでしょうか？館内、古くから見ている山口さんからすると、どういったこう歴史がありますかね？
そうですね、大人の街でした。
そうですか。はい、あの、山口さんは、どれぐらい前から館内には？
昭和42年から。
山田、そのホームレストラン。
はい。
こちらで、山口さんが、
はい。私、あの、兄がコックをしてまして。
はい。
姉と私は、ホールと洗い場で、働いてました。
もういろんな歴史を見てきたんです、ね。
そうですね。でもね、楽しい街、素敵な街。うん。もう本当に、あの、ちょっと今は、時代がだんだん変わってきましたけど、
はい、
私がいた時代は、とても楽しい街、う
ん。どんな店舗などが昔はあった
んですか？はい、あ、もう、あの、有名な料亭さん。
料亭さん、
はい、あと、クラブ。
はい、
あと、バー。もう、それがもう、閉めていました。
は
い。もう、本当に楽しい街でした。
料亭って、今でもこう、あるものなんですか？
今はもうね、うん、全部なくなりました。ね、皆さん閉店しました。
はい、クラブやバーはこうまだもちろんあるんですけど。
でも、もう古いお店はもう、皆さん、あの、お辞めになって、新しい人たちが、はい、今やってますね。あとやっぱりスナックとか、うん、そういうのが出てきてから、やっぱりクラブっていうのが、だんだんだんだん先細っていって、
はい、
それと、やっぱりママさんがお年を取ってお辞めになるのも多かったです。
そういった方たちが、こう、レストランなどでもご飯を。
あ、そう。あの、夕方皆さん、ホステスさんは、皆さんご飯食べてお店に入るんで、え、もう着飾って。ご飯食べに行きました。
ああ、
私はヒヤヒヤしながらこぼさないでねって言って。
なるほど。え、お着物とかそういったことも
やった？もちろん着物、3分の2は着物でしたね、うん、その時代は。
いや、すごい。
で、あとはあの洋服。
ああ、そういった時代が館内に。
もう毎日美容院に行って休憩して、もう素晴らしい、
なんだか銀座みたいな。
そうですね、うん、本当にすごい、うん、楽しかった。
山口さん、どこかでこう当時はご飯などは食べるとしたら、その時代はどこかこうあったんですか、おすすめのお店みたいなのが。
あーね、ごめんなさい、私
自分ところで、
自分ところで、ハンバーグを食べてました。
それが一番美味しいですからね。
そうですね。
ですか、面白いですね、昔のそういった。
そうですね、うん、楽しい街、うん、だから、うん、もう若い人は歩いてなかったです。うん、で、クラブ行って座ると2万円取られるんです。
あ、なんかすごい、
その昭和40年代
で今より高いですね。
高い高い高い、全然高いです。
いや、そんな時代が、
はい、だってうちの定食は150円と180円だ。
定食がですか？
はい。
あ、そんな、
そう、昭和42年ね。
そう考えると、クラブの料金ってど
うですか？もうとんでもない値段ですよね。
いやー、面白い歴史がいろいろあった。
そうですね。
後で後藤さん、そこでですね、この館内、今私もですね、この桜通り、先ほどこう撮ってきてで、八重桜以外にもいろいろ桜がちょっとこう、あるっていうのをお聞きしたんですけど、
はい。
桜っていうのは他にもいろんな種類が、こう、ある、ソメイヨシノ、
あ、そうです。まさに、まさに。はい。で、八重桜にも何種類かありまして。
桜にもある。
はい。まさにそのあたりも、うん、あの、昨年度から今年度までに一体どこに何が終わってるのかというところを、若い大学生を含めてちゃんと検証して、いつぐらいから見頃になるかなっていうところの今データも作っていますので、うん、またどこかで皆さんと共有できたらいいかなとは思って。
これ一旦に桜の木あるんですけど、なんか八重桜だと少し、咲くのが遅いとかこう言われるじゃないですか。
はい。まさに、4月に今度また館内、町づくり振興会さんとも、はい、やる桜祭りの中で、ちょうど見頃になるのが4月の半ば。はい、本来だと5月の、はい。頭ぐらいが見頃だったんですけど、はい、いつの間にかちょっとね、最近桜って1、2週間。
ちょっと早く。やったりとか。
はい。
じゃあ、それに合わせて桜祭りが。
そうですね。4月に行われるんですけれど、はい、早い桜だと、早咲きだともう3月の半ば、うん、もしかすると今年は上旬近いかもしれないんですけれど、
なるほど。
もう北中、南中に近いところからだんだん咲き出しまして、
はい、徐々にこう、
そうですね、
むしろ
桜先生が、はい。まあ、最初はこの真ん中の相生町三丁目のあたりが、はい、一番遅い
です。遅いんです
か。その桜祭りのあたりなんです
けど。ああ、なるほど、なるほど。じゃあ、それに合わせて桜祭りがあってと。
はい。
面白いですね。すごいですね。私、こう、通ってるときになんかマンホールとかも、なんか素敵なマンホールみたいなのが、こう、見えたりもしましたけど、この建物自体も、歴史があるってこう聞いたんですけど。
あ、そうですね。はい。こちらの大成ビルもそうですけど、もともとその、石油地の後に建てられる、石油跡に建てられたところで、まあ、防火帯建築って、まあ、吉田松さんなんか、あたり大きく、取られてますけれど、館内地域にもまだその、現存してる防火帯建築の、まあ、だいぶ減ってきましたけれど、この大成ビルなんかも、その形で作られています
。じゃあ相当、できてから何年も経っているという。
そうですね。
大丈夫。じゃあ、歴史のある。もうね、まだまだこう、お話聞きたいんです、ちょうど今、前半のお時間がそろそろ迫ってまいりましたが、今日は音楽リクエスト曲をですね、いただいててですね、ケツメイシの桜、こちらは、後藤さんの方の、
はい。
あ、何か思い出のエピソードとかそういったのが、
エピソードというより、私もともと大阪に住んでた時期があったんですけど、その時に流行ってまして、多分自分も卒業とか大学とかその節目の時ですごく印象的だったので、今回桜通りということで、リクエストを考えさせていただいたんですけど、はい、
その方
からよろしくお願いします。
それでは前半はこちらの曲をお願いいたします。ケツメイシの桜、どうぞお聴きください。
時刻は13時もうすぐ17分になるところです。今日のただいま商店街は館内桜通り振興会からお送りしています。リポート前半ではね、副会長の山口美奈子様と、そして事務局の後藤様から、今までのね館内桜通り振興会のかつての様子だったり、そしてね今の桜、どんな桜が植えられているのかなんてねお話を伺いました。さあリポートの後半はどんなお話が聞けるのでしょう。おのっち。
はい、おのっちです。
はい、お願いします。
引き続き後半もお二方からお話聞きたいと思うんですが、まずはですね、後藤さん、
はい、
こちらのですね地域食堂スクラホームレストラン、
はい、
こちらについてちょっとお伺いしたいなと思ってるんですけど、まずこの食堂は私ちょっとこう通常の食堂とは違うんだっていうのをちょっとお聞きしたことがあるんですけど、一体どのようなこうことをやってる食堂なんでしょうか。
はい、まさに桜通り振興会のメンバーの中で、だんだんその地域がですね、変わりゆく環境において、まあ、最初子ども食堂的な活動をしようというところで、考えてたんですけれど、 子供だけ来ればいいってわけではなく、シニアもそうですし、街行く人たちだって、なんか気軽に、ホットできるような、まるで山田ホームレストランの、ね、ようなものの場ができるといいなという思いを込めて、地域食堂桜ホームレストランの活動を2019年から、はい、開始しております。
もう本当に、さっきね、山口さんにずっと山田ホームレストランにいたって、こう、おっしゃってましたけど、はい、もうそのつながりで、こういった、場所ができたと。
はい。
そして食を通して、こう、幅広い世代に向けて、コミュニティの場を提供している、そういった形のレストランと。
はい。
このレストランは、例えば営業日、営業時間で言うと、どういった感じになってるんですか？
はい。はい、月に1回のレストラン事業がありまして、はい、それが毎月第3水曜日の17時からになっています。で、もう一つがですね、パントリーといって食材を無料配布している事業がありまして、こちらちょっと第2土曜日、または第3土曜日という形になるんですけれど、の朝9時からですね、あよい町2丁目のテテポーチという場所で、やっております。
そう考えますと、あれですね、コロナなど、こう、いろいろ影響など、どうでしたか？大丈夫でしたか？
はい。その2019年に始めて、すぐに、ご存知の2019年度、つまり2020年に切り替わってからコロナになってしまったんですけれども、やはり子ども食堂の活動が結構公共施設を使っている方々が多い中で、桜ホームレストランって完全に私たちの民営でやっていたので、再開が多分横浜、中区内では最も早くてですね、もうすぐに再開をして、テイクアウトに切り替えて、皆さんがちょっとでもつながりを、なくさないような形の場作りを、私たちで行ってきました。
素晴らしいですね。そして、この提供しているお食事、ホテルどんなものがあるんですか？
はい。定番のカレーもそうなんですけれども、実は、こちらの、山口副会長も含めてですけれど、飲食店関係の方々が、元、やられてた方が中心にやってますので、メニューに関しては結構自信ありです。毎月、月替わりなんですけれど、普通は焦げた野菜たっぷり中華丼ですけれども、何か、いろいろ季節の野菜とかを取り入れて、はい。販売、はい、しております。
大体、どれぐらいの価格とかで、販売？
はい、中学生までのお子様が100円です。はい、
100円
食堂なので、はい。で、それ以上の方が300円で、はい、やっております。
これはもう、赤字ですね。
なので、みんなでより集まってやっているっていう形で、子供食堂と同じ枠組みで、いろいろご支援とかもいただいてますので、赤字というより、みんなで集まってやってるコミュニティ活動の一つかなという感じです、ね。
もうすぐでも売り切れてしまうんじゃないですか？
そうです。最近予約をね、取ったりしているので、はい、その中で、大体毎月100食くらい。出てます。
電話予約などできたりする
ってこと？そうですね。電話もそうですし、あとは、ウェブサイトもありますので、そこから結構皆さんで
予約いただいたり。そうですか。じゃあ、聞いてる、リスナーの皆さんも、
はい。
桜ホームレストラン。
はい。桜ホームレストランのウェブサイト
で見ていただければ。予約すると、はい。そうです。
はい。
いや、ぜひね、見たいですね。私もちょっと一回。
はい。
そして、なんですか、中区っていうのはですね、古くから歴史はあると思うんですけど、いろんな歴史の中で、なんでしょう、この地域のこういった活動っていうのは、施設を通してですね、お祭りなどやってるというのを聞いたんですけど、
はい、
ハイカラフェス。
そうですね。はい。
このハイカラフェスについてもちょっとお聞きしたいなと思いまして。
はい。こちら、館内まちづくり振興会さんがやられているんですけれども、はい、4月のその桜祭り、はい、我々もジョイントする形で、館内テラスということをさせていただいてまして、はい、あとは後半の11月3日必ずこちらも、普段のハイカラフェスタをされているんですけど、そこでは、また我々もそこで館内テラス、都度、ジョイントする形で、桜通りを開放して、館内テラスという事業を やってまして、そこはだからフードというよりは、うん、フードは普段の配管の方で、
飲食店のテナント
で、はい、サネテラスの方は交流をする場だったり、子どもからシニアまでが、まあ、滞留できるような場作りを目指しています。
楽しみです。今度は、4月16日、
はいはい、4月16日予定になっております。
ぜひこれはちょっと楽しみですね。
はい、
ちょっとお時間迫ってるんですけど、もうちょっと聞きたいのがですね、
はい、
あの後藤さんやってるピクニックルーム、私、はい、今ここにいるピクニックルームは、ここはピクニックルームなんです
けど、ピクニックルームの中からで、
はい、私ちょっとリスナーさんには分かりづらいと思うんですけど、学校の椅子みたいなのにこう今座ってるんですけど、子どもたちの、はい、こう遊べる場所などもあって、
はい、
こちらはどういった感じでやられてるんですか。
はい、ピクニックルーム自体はですね、企業主導型の認可外保育施設が一つ、ありまして、で、もう一つ今お座りいただいているのは、こちらが、まあ、いわゆる子どもたちの放課後の場所として開放している場所なので、あとは地域の事業者さんのお子様を、まあ、何人かお預かりとかまとまってする事業もあったり、ワークショップとかをね、日々、やったりとかしている、子どもたち、もう本当に、上っていうか保育園が0歳から3歳までの場なんですけど、それ以上からもう大学生も含めて、こちらは開放して
幅広い年代がもう来れるという、
そうです、ね、
子どもたちも寂しくならなくていいですね。
あ、いろんな大人やね、いろんな種類の方々が出入りしているので、場としては面白いかなと思ってます、
はい、今日は人のね、皆さん、いい人たちに私も出会えたなって今思ってるんですけれども、いや、ありがとうございます。もうあっという間にですね、お時間が迫って、こう、待っているんですけれども、最後にですね、はい、もしよろしければ、後藤さんから、リスナーの皆さんに何かメッセージなどいただければなと思うんですが。
はい。館内桜通り振興会ですね、まあ、もともとは名店の方々がやっていただいてたんですけれども、昨今ではそういった名店のオーナーの方々が若手のクリエイターの方がメンバーに背中を押す形で今継続して代替わりというかが進んでいて、ここの通り自体の活用について真剣に考える場になってきましたので、普段のね、館内テラスも含めてなんですけれど、ふらっと遊びに来れるような場にまたして行かれればと思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。話して今日はこちらのですね、一食堂ホームレストランを経営する山口さんと、株式会社ピクニックループの施設長の後藤さんにお話をお伺いしました。で、最後の曲はですね、やはり桜通りということで、こちらもどなたかのリクエストになりました。
これは事務局員であります、新井聡君ですね。
そうですか。はい。今日はちょっと新井さんはあんまり出てこなかったですけど、よろしければ新井さんの方からこの曲ご紹介いただければと思います。どうぞ。
ただいま商店街、館内桜通り振興会からお送りしております。さて、リスナーの皆さんお待ちかねのプレゼント気になりますね。おのっち発表してください。
はいはい、おのっちです。本日のね、リスナーの皆さんへの素敵なプレゼント、こちらね、なんとクオカード2000円分、
お
ー、こちらをね、5名様にプレゼントとなっております。
はい、
ぜひね、こちらのね、桜通りの店舗でご使用ね、できますので、ぜひとも、この桜通り振興会の店舗でお使いくださいませ。
はい。
はい。ぜひね、応募お待ちしております。
はい。今日は皆さんありがとうございました。はい、さあ、今日は、館内桜通り振興会から、生中継をお送りいたしました。副会長の山口様、そして事務局の後藤様、いろいろお話ありがとうございました。昭和42年から続く歴史のある、ね、本当に和と洋の昔ながらの名店も揃っている商店街ということですが、やはりね、時代が変わって、形を変えながら、でも桜のようにね、ずっと愛される街なのかなーなんてちょっと感じました。地域食堂桜ホームレストラン、ぜひぜひ、検索してみてください。美味しい、テイクアウトのお弁当を食べれるかもしれません。そしてプレゼントはね、クオカード2000円分5名様です。ぜひ、館内桜通り振興会で使っていただきたいと思います。次回のただいま商店街は、2月22日です。お、にゃんにゃんにゃんの日ですね。さあ、一体どこに生中継にお出かけできるのか、リスナーの皆さん、ぜひ楽しみにしていてください。それでは、また。